皆さん、こんにちは。マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線、ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界のマテリアルインフォマティクス、AI 材料設計分野から最新の研究動向をお届けします。今週は、AI と自律実験を組み合わせたセルフドライビングラボの目覚ましい成果や、生成 AI が材料設計の新たなフロンティアを開く話題、さらには量子コンピューティングと AI の融合、そして日本の研究機関が発表した画期的な AI 技術に注目します。
セルフドライビングラボ、 AI と量子コンピューティングの融合、そして日本の最先端技術、今週も盛りだくさんのようですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは AI 材料科学のスタートアップ企業への大型投資についてですね。ジェフ・ベゾス氏が英国のカスパッド AI という企業に4億ドルもの資金を出資したと聞きました。これはすごいニュースですね。
そうですね、スージーさん。カスパッド AI は生成 AI を活用し、材料発見プロセスを従来の数年から数ヶ月へと劇的に短縮することを目指す英国のスタートアップ企業です。今回、ジェフ・ベゾス氏が主導する4億ドルの資金調達ラウンドを完了し、同社の評価額は26億ドルに達する見込みです。
4億ドルですか。これは業界にとってどんな意味がありますか。
この巨額の投資は、AI 材料科学の商業的潜在力と、それがもたらす社会的インパクトの大きさを明確に示しています。カスパッド AI は、合成認識型生成 AI モデルという独自の技術で、炭素回収、半導体材料、水質浄化といった重要分野での画期的な新素材開発を加速させることを目標としています。
なるほど。AI が単に材料を設計するだけでなく、実際に合成可能かも考慮に入れるというのが現実的で素晴らしいです。今後の見通しはいかがですか？
はい。カスパッド AI は AI モデルのさらなる高度化、実験データの拡充、そして炭素回収施設や半導体製造工場への具体的な材料供給を通じて商業化を推進していくと考えられます。 AI が環境問題や産業革新をいかに加速できるかを示す重要な事例となるでしょう。
続いてのニュースは、セルフドライビングラボが驚異的な成果を出したという話題ですね。ラディカル AI という企業がわずか6ヶ月で1200種類もの合金を生成したと聞きました。
全くその通りです、スージーさん。ラディカル AI 社のジョセフ・クラウス氏は、 AI とロボティクスを統合したセルフドライビングラボこそが材料発見を劇的に加速する鍵だと強調しています。彼らの自律型ラボはわずか6ヶ月間で1200種類の合金を生成し、そのうち300種類は科学文献に未報告の全く新しい合金だったと報告されています。
6ヶ月で1200種類、しかも300種類が新素材ですか。これは業界にとってどんなインパクトがありますか？
従来の材料開発は、試行錯誤に基づく属人的なプロセスで、イノベーションの速度を阻害してきました。このセルフドライビングラボは、AI が生成した仮説に基づき、ロボットが自動で合成と特性評価を繰り返すクローズドループシステムを構築しています。これにより、材料探索のボトルネックを解消し、設計から合成、評価までのサイクルを数百倍の速度で実行できます。
まさに材料研究の未来を象徴するようなニュースですね。今後の見通しはいかがですか？
はい。この技術は合金だけでなく、ポリマー、セラミックス、複合材料など幅広い材料系に応用されることが期待されます。再生可能エネルギー効率の向上や CO2 回収技術など、社会が直面する多くの課題に対する革新的な材料ソリューションを、これまでにない速度で生み出す主要なエンジンとなるでしょう。
セルフドライビングラボが本当にすごいことはよくわかりましたが、世界経済フォーラムもその重要性を提言しているそうですね。
はい。世界経済フォーラムは、気候変動対策の鍵となる材料イノベーションを加速するため、AI と自動化された実験を統合したクローズドループ学習システムやセルフドライビングラボの導入を提言しました。このアプローチにより、従来の材料発見にかかる期間を数年から数ヶ月へと劇的に短縮できる可能性があると強調されています。
材料発見を数年から数ヶ月に短縮できるとは、これは本当に画期的なことですね。業界にとってどんな意味がありますか？
気候変動は喫緊の課題であり、その解決には CO2 排出削減、再生可能エネルギーの効率化、持続可能な材料の開発が不可欠です。セルフドライビングラボは、AI が材料の設計、合成、特性評価、データ分析の全プロセスを自動化し、得られた結果を即座に AI モデルにフィードバックして学習させるシステムを指します。これにより、グローバルな気候変動対策に貢献するためのロードマップが示された形です。
なるほど。政策レベルでも AI と自動化の重要性が認識されているわけですね。今後の展望はいかがでしょう？
はい。データ共有基盤の構築や AI モデルの信頼性向上が課題ですが、これらのセルフドライビングラボが太陽電池、バッテリー、炭素回収材料など、幅広い分野で画期的な新素材を迅速に生み出す主要なエンジンとなるでしょう。グリーン経済への移行を強力に後押しし、産業競争力と地球環境の両方に貢献すると期待されます。
続いては、IBM が大規模言語モデルを活用して、量子コンピューティングの重要な課題である量子誤り訂正コードの新しい候補を多数発見したというニュースですね。これは興味深いです。
はい、スージーさん。IBM の研究者チームは、大規模言語モデル LLM を用いた進化的フレームワークを開発し、量子誤り訂正コードの探索において465もの新規候補を特定したと発表しました。これは、LLM が量子コンピューティングの複雑な問題解決に貢献できることを示す画期的な成果です。
LLM が量子コンピューティングに応用できるとは驚きです。業界にとってどんな意味がありますか？
量子コンピューティングは強力な計算能力を持ちますが、量子ビットのデリケートな性質上、ノイズやエラーが実用化の最大の課題です。量子誤り訂正コードは、これらのエラーを検出し修正するための必須技術であり、今回の AI 駆動型アプローチは、その探索と発見のプロセスを劇的に加速させます。これにより、より堅牢な量子プロセッサの開発に貢献するでしょう。
まさに古典 AI と量子コンピューティングの融合が新たな科学的発見を推進しているわけですね。今後の見通しはどうですか？
はい。今回発見された新規量子誤り訂正コード候補は、将来の量子コンピューティングシステムの安定性と信頼性を大幅に向上させる基盤となります。今後は、これらのコードの実験的検証が進められ、LLM ベースの発見フレームワークが他の量子アルゴリズムやプロトコルの設計にも応用されることが期待されます。
日本からのニュースです。東京科学大学の研究チームが、半導体解析の逆問題を1ミリ秒未満で解決するタンデムニューラルネットワークを開発したそうですね。ミリ秒未満とは、すごい速さですね。
はい、スージーさん。東京科学大学の研究チームは、半導体デバイスの解析における長年の課題であった逆問題を、驚異的な速度で解決するタンデムニューラルネットワークを開発しました。この AI システムは、トランジスタの電気的測定値から、半導体材料の物理パラメータを1ミリ秒未満で正確に推論できます。
1ミリ秒未満というのは、これまでの解析と比べてどれくらい早いのですか？業界にとってどんな意味がありますか？
従来、この種の複雑な解析には数時間から数日を要していました。このタンデムニューラルネットワークは、多致性という、多くの入力が同じ出力を生む可能性のある問題を解決するために、2つのニューラルネットワークを直列に接続した独自のアーキテクチャを採用しています。これにより、半導体製造ラインでのリアルタイム品質チェックや、自律型研究システムへの応用が期待され、半導体産業の R&D 及び製造効率を大きく向上させます。
製造現場での品質管理に革新をもたらしそうですね。今後の展望はいかがでしょう？
はい。この技術は、より多様な半導体デバイスや新しい材料の解析に応用されるでしょう。また、自動化されたプロセス制御システムやセルフドライビングラボに統合されることで、完全に自律的な半導体材料の開発、製造サイクルを実現する基礎となることが予測されます。
同じく日本からのニュースで、東京科学大学と東北大学が解釈可能な AI の手法を開発したと聞きました。AI の予測根拠を可視化するというのが、とても興味深いですね。
その通りです。スージーさん。東京科学大学と東北大学の共同研究チームは、 AI モデルが材料特性をどのように予測するかの根拠を説明する解釈可能な AI 手法を開発しました。これは原子構造と光学スペクトル間の複雑な関係性を明確に特定し、 AI の推論過程を可視化します。
AI がなぜそう予測したのかわかるというのは研究者にとって非常に重要ですよね。業界にとってどんな意味がありますか？
従来の AI はブラックボックス問題があり、予測が優れていてもその根拠が不明瞭でした。この技術は深層学習モデルが光学スペクトルを予測する際に原子間の距離や結合核といった構造的特徴をどのように判断しているかをヒートマップなどで視覚的に表現します。これにより科学者は AI の予測をより深く理解し、具体的な分子設計指針を得ることで新材料開発のプロセスを大幅に加速できます。
科学者の直感と AI の分析力が融合するわけですね。今後の展望はいかがですか？
はい、この解釈可能な AI 手法は光学材料だけでなく触媒、バッテリー電極材料、半導体など様々な機能性材料の設計に応用されるでしょう。AI が提供する解釈をもとに、より効率的な実験計画を自動生成するシステムとの連携も進み、日本のマテリアルズ・インフォマティクス研究の国際競争力を高めるものと期待されます。
続いては、スイスのポール・シェラー研究所 PSI が、AI モデルで結晶構造中の水素原子の位置を正確に特定できるようになったというニュースですね。これも非常に精密な技術ですね。
はい、スージーさん。スイスのポール・シェラー研究所の研究チームが無機結晶構造内でこれまで特定が困難だった欠落水素原子の位置を正確に配置する AI モデルを開発しました。この新技術は従来の X 線解説では難しかった水素原子の検出を可能にし、材料シミュレーションの精度を大幅に向上させます。
水素原子の位置を正確に知ることがなぜそんなに重要なのでしょうか？業界にとってどんな意味がありますか？
水素原子は X 線に対して散乱能が低いため、X 線解説では捉えにくいのですが、超伝導体や燃料電池、電池材料など多くの先端材料の特性に決定的な役割を果たします。この AI モデルは、既存の結晶構造データと機械学習アルゴリズムを組み合わせ、重い原子の配置から水素結合や相互作用を推論することで、信頼性の高いシミュレーションを実現し、材料設計の不確実性を解消します。
なるほど、水素が鍵となる材料設計に大きな影響があるわけですね。今後の展望はいかがですか？
この AI モデルは水素を含む材料の設計において新たな時代を切り開きます。研究者やエンジニアはより正確な構造情報に基づき、革新的な超伝導体、高効率な燃料電池電解質、次世代バッテリー材料などの開発を加速できるでしょう。AI 駆動型の自律的な材料発見プラットフォームの中核となることも期待されています。
最後は、ケムコパイロットという企業が生成 AI で自然言語プロンプトから新規分子を瞬時に SMILS 生成できる技術を発表したとのこと。言葉で指示するだけで分子が作れるとは、まるで魔法みたいですね。
まさに、スージーさん。ケムコパイロット社は、生成 AI フォーモレキュラーデザインが自然言語プロンプトを用いて、科学者が要望する新規分子をオンデマンドで設計し、瞬時に SMILS 文字列として出力できる画期的な技術を発表しました。これは、分子設計プロセスを大幅に簡素化し、より直感的に変革するものです。
自然言語で分子を設計できるのはすごいですが、具体的にどんな利点がありますか？業界にとってどんな意味がありますか？
従来の分子設計は、科学者の専門知識や試行錯誤に大きく依存し、時間とコストがかかりました。この AI システムは、ユーザーが抗炎症作用を持つ、毒性の低い分子を設計したいといった記述を入力すると、AI がそれを解釈し、SMILS 文字列を生成します。予測モデルも統合されており、生成された分子が目標特性を持つ可能性も評価できます。これにより、創薬や新素材開発のサイクルが劇的に短縮されます。
人間の創造性と AI の効率性が融合する素晴らしい例ですね。今後の見通しはどうですか？
ケムコパイロットの生成 AI は、 分子設計の未来を再定義する可能性を秘めています。今後は、より複雑な多目的最適化問題に対応し、実験ロボットプラットフォームとの統合が進めば、AI が自律的に分子を設計し、合成し、評価するという完全自動化された発見サイクルが実現するでしょう。今週は、AI と自律実験システム、すなわちセルフドライビングラボが、材料発見の速度と効率を劇的に向上させている様子が印象的でした。特にジェフ・ベゾス氏による大型投資や、ラディカル AI 社の具体的な成果は、この分野の商業的潜在力を明確に示しています。
そうですね。AI が単なる計算ツールではなく、自律的な科学者として機能し始め、私たちの言葉で分子を設計したり、見えにくい構造を解明したりする未来が、もう目の前に来ていることを強く感じました。日本からも解釈可能な AI や超高速解析技術のニュースがあり、国際的な競争と協力の中で、私たちの生活を豊かにする新素材の発見が加速されていることに期待が膨らみますね。マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線の時間でした。